皆様おはようございます。先ほど賛美した賛美、初めて導入いたしまして、成果を続けて見ていきましたら、聖なるかなの歌詞ですと、おなじみなんですけれども、剣道式の賛美として載っていましたので、若干端回しが違うんですけども、剣道式で、賛美したくて、来週日の礼拝でも賛美いたしますので、歌詞を、読みながら、また振り返るときがあれば、聖巻に入ってますので、確認いただければと思います。さて、今日はイザヤ書の第2章、この、数節は、数章は、ユダの民について指摘しているところですけども、今日の箇所はまず、イスラエルに約束されている輝かしい未来を証しした上で、当時のユダは北イスラエルから比べると、信仰的だという、自負もありましたし、アハズはヒゼキヤほどではないですけども、死を拝む王ではありました。それで十分と思っていた。他と比べれば信仰的と言えたかもしれませんけども、その実態はどうなのか、私たちも他の神様を知らない方たちに比べれば神様に近いと言えるかもしれませんけども、私たちが目指しているところに向かっているかどうか、少しでも近づこうとしているか、救いの完成はもちろん私たちが召され、またキリストが再び来られる時に完成に至るんですけども、天国の先渡しとして聖霊が与えられており、また神を待ち望む賢い乙女として私たちはキリストの花嫁を目指しているものです。ですからそのことを踏まえながら今日の箇所を見ていきたいと思います。第2章の1節から4節、少し短い箇所ですけれども、そこを声を合わせてお読みして、そしてお祈りをお捧げいたしましょう。イザヤ書2章1節から4節、序文を私読みますので、その後ここからですね、序文から始まってますのでご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第2章1節から4節。はい。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださり、私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。天の父様、 改めてイザヤ書を一章ずつ見ております。最も偉大な預言書と言われています。また第五の福音と呼ばれています。この箇所を通して私たちが目指すところ、そこを踏まえながら今私たちが求めるべきところを確かめさせてください。御言葉にどうか光をお与えください。ご聖霊の諭しをお与えください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。2章の冒頭、1章の冒頭にもありましたけども、この言葉がどういう言葉なのか、そのことを紹介してから2章の預言が始まっております。1章の冒頭では、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキエの時代に見たものであると。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、比較的信仰的な王のいる時代におきまして、この四代の王にわたる長きにわたって、この予言全体が、語られ、また記されたことが明かしされております。この書が完成した上で、ここにまとめたんでしょうね。表題をつけました。二章の冒頭の助言を見ますと、その中で、ユダとエルサレムについて、告げた言葉ではなく、見た言葉。一章の冒頭、でも見たものであるとあります。見た言葉とあるのは、ヨハネの黙示録もそうですけれども、神様は言葉を与えるだけでなく幻を示されました。神様がどのように見ておられるか、またどのようにこれからを導こうとされたか、ビジョンによって示されたというのです。百聞は一見にしかずということわざがありますように、視覚的な示しはですね、標識もそうですし、完成図、などを見ると、こんな、ことを、指しているのか、また標識では、どう運転すればよいのかということが一瞬でわかるように、視覚教材は、具体性があり、また明確に示すことはできるんですけれども、確かに言葉で説明すると、まどろっこしい部分があります。しかしまた言葉だからこそ正確に、また、絵に表せないことが、伝えることができますね。特に霊的な事柄については目に見えませんので、例えとしての、視覚教材はあったとしても、それでは伝えきれないところがあります。ですから、聖書はイザヤがですね、見た幻といってですね、挿絵があると嬉しいんですけど、残しておりません。とても描ききれないことだったからだと思います。しかし預言者は預言者、言葉を預かるだけでなく、 ビジョンを扱ったものとして、呼ばれております。それぞれの場面ですね。例えばイザヤ書の53章のキリストの十字架の予言でも、イザヤはイエス様の姿をあらかじめ見たんですね。神の御子が、人となられた神がこんな姿で来られるのかと。神々しい主の栄光を拝したこともあるイザヤですから、なおさらですね、どうしてこのような姿で主は来られるのかと、ね、驚いたことだと思いますし、十字架のビジョンを見せられたとき、どこまで生々しかったかはわかりませんけども、どうして、これほど神様が犠牲を払われたのに人々は少しも自分たちの救いのためということがわからないで罵っている、まあ、そういうことを見ながら言葉も迫ってきて、そして記した。確かに当時その場にいた人たちさえ十分わからなかったわけですから、幻だけで示されて、なおさら霊的に鋭い預言者であっても難しかったかと思います。でもこれを書き留めなければという、そして人々に伝えなくては、後代に伝えなくてはという重荷を抱きながら死に耐えりつつ、聖霊の導きをいただいて記したのです。さて、この見た言葉について、イザヤはビジョンとともに現状を、比べながら、自分たちはそこそこ信仰的で主に喜ばれていると考えていた民に対して、これではいけないということを示しました。まず2節から5節までのところ、そこには終わりの日、終末の時代にエルサレムがどんなに素晴らしい姿で証しをしているかということが明かしされています。このように、諸国の民が尋ね求めてきたということは、ソロモン王時代に、知恵を求めて、諸国の、有力者たちが、尋ねてきたことはありましたけれども、主の、正しい、裁きによってエルサレムが、またユダが回復し、そしてしっかりと確立して、山の上に高くそびえ、すべての国々が流れてくるという光景はまだ起こっていません。イスラエルの国は約そうですね、2500年間放浪の民、となりましたけれども、そして、かろうじてと言いますか、不思議な導きで、約束の地に再び建国しましたけれども、それは信仰によってというよりも、富と、知恵によって、この世的な知恵によって、国を再興したんですけども、未だ戦乱の中にあります。確かに聖地巡礼には、来ていたとしてもですね、そこに神様の教えが豊かにあるから ということはあんまりなくて、記念の場所として一生に一度は行きたいという方たちが巡礼に来るだけで、ここで素晴らしいメッセージが語られるからというわけではありません。3節をご覧ください。多くの民族が来ている、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を歩もうと。諸外国がそのように主を求めて詣ることはまだ起こっておりません。まあ、確かにイスラエルの国にありますヘブライ大学などでは今も旧約聖書について深く研究、考古学的にもまた言語学的にもされております。そして熱心な方たちもいますけども、その方たちのもうほとんどはキリストを信じておりません。ユダヤの伝統を守るために研究しているだけです。そして大胆に集まってくる民に御言葉を教えているという場所ではなくて研究機関です。そして主の言葉によって正しい裁きがなされるというまでの力はありません。そして、4節をご覧ください。お言葉による裁きによって何が起こると、告げられているでしょうか。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばないと。平和が来ることが教えられますけど、今はそれに程遠い状況です。そして平和を学んだ民を、諸国の民を見て、主がヤコブの家、つまりイスラエルを祝福し、こう互いに呼びかけるようなことがされるのはまだ先のことでしょう。異邦人への福音、全世界に福音が述べ伝えられた時、終わりが来て、困難とともに主が裁きをなされ、そしてその中でイスラエルの民がリバイバルされて主に立ち返る、終わりの時の戦いが起こりますけども、主の裁きによって敵は集められ滅ぼされ、そして全ての民が主を求めるようになる、エルサレムは高くそびえるようになるということが黙示録にヨハネが見た幻によって告げられていますけども、その時のことをイザがあらかじめ伝えています。五節の素晴らしいお言葉を目を留めたいと思います。ヤコブの家を、さあ私たちも主の光の内を歩もうと。つまり、すべての国々が主の道を歩もうと、呼びかけ合っているのです。このような輝かしい目標をいただいている、また約束をいただいていますイスラエルでありましたが、現状はそれとは正反対でした。6節からこの輝かしいビジョンとは到底そぐわない自分たちの困難な現状がつけられています。 イスラエルは諸国に苦しめられていました。6節から9節を拝読します。ヤコブの家を、さあ私たちも主の光のうちを歩もう。その後ですね、失礼しました。6節、まことにあなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられました。彼らはペリシテ人のように東方からの者、牧者で満ち、異国人の子らで溢れています。その地は銀や金で満ち、財宝は限りなく、その地は馬で満ち、戦車の数も限りありません。その地は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを、指で作ったものを拝んでいます。こうして人間はかがめられ、人は低くされます。彼らを許さないでくださいと。イスラエルは、自分たちの罪のゆえに、主に、捨てられ、そして偶像で満ち、また異国人がいっぱい入り込んでいました。異国の状況は豊かでされにされ、軍事力は強く、また偶像礼拝が盛んで、そのために人は神の祝福を失い、低くされてしまっています。主を求める者はその世の祝福に預かることはなく、また逆に人々から疎まれ、迫害されていました。そんな中に主は高ぶる者を低くされます。神様の裁きの前に人はなすすべがないようになります。岩の間に入り、土の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を、その意向の輝きを避けて、その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主お一人だけが高く上げられると。イスラエルが、回復される前に神様は全地を裁かれます。杉のように、樫の木のようにそびえる人々、山々のようにそびえる人々、人が作った堅固な櫓、また富をもたらす船団、それらを主は打たれます。17節、その日には人間の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主お一人だけが高く上げられる、偽りの神々はことごとく消え失せる。神様が意向を表すと、このようにされます。そして人々はもうたまらず、もう岩間に、また洞穴の中に、入って、それを、避けますね。もう見ることもできません。そして彼らが拝んでいた、富とまた技巧を凝らした偶像たちは、モグヤラやコウモリのものになると告げられてますね。20節を見ました。そのような裁きが、の時が来るんだから、人間に頼るな。22節、鼻で息をする者に、そんな者に何の値打ちがあるか。 輝かしい栄光がありますけれども、その栄光のために主は、まず、イスラエルを裁き、そして、諸国を裁き、そしてすべての人の誇りを打ち砕かれると告げています。裁きとその後の栄光を見るとき、私たちは今どう歩んだらよいのか。当時のイスラエルも、そのことを、問われましたし、今私たちも新約聖書の教えの中に同じことが記されていますね。世の終わりはどうなるのでしょうかと言われたときに、イエス様は、終わりの印、そして、裁きを、告げました。教会にその教えも伝わっていましたけども、反応は様々でした。まあ、迫害が厳しかったという状況がありましたが、タソノイケ人の手紙では、いつ来るかということで、もう来ると、慌ててしまう方がおり、また、どうせ来ないと、再臨の教えを、本気にしない方たちがおり、こうして、主を恐れることがおろそかになり、また、主を恐れているんですけど混乱して、地上のことがおろそかになりということが広がってきました。まあ、今もそういう誤った予言が時々起こっていますけれども、はっきり聖書が伝えているのは、いつかわからないということだけですね。そしてその時には印、予言された印が、起こります。まあ、少しずつそれが来ておりますけど、愛が冷える、そして、人々は自分勝手な道に歩むと、そして、天変地異が起こり、戦争や戦争の噂が広まり、偽予言者、偽キリストが現れ、そして生徒たちは迫害される。まあ、そういう時代は、徐々に広まっており、深まっております。しかし、それは救いと完成が近づいている印です。聖書は終わりの時代は困難になると伝えていきます。まあ、できるならですね、教会が健全に広がっていって、徐々に社会が良くなって、スムーズに天国が完成するようになったら嬉しいなとも思うんですけど、聖書は、まあ、その部分はあったとしても、基本的に世の中は悪くなり、クリスチャンにとっても厳しい時代になり、その中で耐え忍ぶようにと教えています。イスラエルの、この、キリストを来られる前の時代、捕囚になる前の、困難もですね、そういう苦難を経ないで、イスラエルがリバイバルされて、清くなって死を、キリストを待ち望めばよかったんですけど、そうはなりませんでした。私たちも、スムーズに天国が完成すればと、願っても聖書はそうは教えていませんので、もちろん一人一人のクリスチャンの生活や教会活動は波乱万丈であまりないようにしたいと思うんです。健全に成長していきたいと思っていますけど、時代全体は神様の告げられた通りに動いています。ですから困難にあっても慌てることをせず、堅実に歩んでいきましょう。そして困難は救いが近づく印だということを覚えましょう。 ペテロの手紙を開いていただけますか。第2の3章のところ、ちょっと長いんですけど拝読いたします。ペテロの手紙第2、3章、8節から13節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。天の父様、私たちのこれからのビジョンはどうでしょうか。子供の教育、また老後、そして死に向けての備え、しかしそれで終わりでなく、時代は終末に向かい、そして私たちはやがてよみがえって死に会う時が来ますし、また死が一切のことを明らかにして裁かれ、そしてこの世のものはすべて溶け去り、新しい地と新しい天が私たちのもとに来ます。どうか主と会う時を覚えて、一日一日を健全に歩むことができるように導いてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。